2ページから5ページにわたって、2ページ5、姿勢について問う、一般質問、要旨。議長、副議長及び監査委員は、その職務の性質上、一般質問を行っていません。各議員の顔写真と QR コードがあります。QR コードはホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。門倉雅子、公明党。ペットの災害対策、ペットの防災手帳作成を。質問、災害時は人と同様ペットも被災します。人もペットも災害への備えが必要と考えます。国はペットとの同行避難を推奨していますが、市の考えをお示しください。以前議会において日頃からの備えやペットの災害対策の内容、また同行避難に必要な情報を一冊にまとめたペットの防災手帳の作成を提案しました。このような手帳はペットの同行避難やペットを含めた避難所運営に効果があると考えますが、進捗状況について伺います。答え、ペットの災害対策については、国と同様、動物愛護及び放浪動物による人への危害防止や生活環境保全の観点から、避難所への同行避難を認めています。現在、ペットと飼い主のための防災ハンドブックをボランティアや社会福祉協議会、獣医師会と協力して作成中です。内容は日頃の備えと災害時の対応について分かりやすく記載したもので、A5 版、30ページ程度の小冊子を予定しています。一般質問項目、1、防災・減災の取り組みについて、2、ペットの災害対策について、3、市民の健康づくりについて、対馬文明、立川自民党安心会、審議会の開催方法、市民が参加しやすい方法を。質問、市民が市政に関わるには自治会等団体を介して行う方法のほか、個人単位では公募市民として審議会に参加することができます。コロナ禍で世界的に会議のあり方が大きく変動する中で、より市民ニーズに合わせて会議の開催方法を改善する余地があると考えます。コロナ禍だから会議をオンラインや書面開催するのではなく、審議会に市民参加しやすくするために、収束後も会場での参加もオンラインでの参加も可能にしてはどうか。答え、例えば行財政問題審議会のように、現在、対面とオンラインの併用で行っている会議もあります。対面でなければいけないことを規則等に明記してある審議会等はほとんどなく、オンライン開催であっても出席要件を満たしていれば有効であると判断しています。今後については委員等の意見を聞いた上で、必ずしも対面でなくても審議に支障がないということであれば、検討すべきと考えています。一般質問項目、1、地域防災計画について、2、パーキングパーミット制度について、3、審議会のあり方について。江口元気、立川自民党安心会。コロナ禍の市民体育大会、市が主体性を持った判断を。質問、緊急事態宣言発令に伴う不要不急の外出等の自粛が要請される中、スポーツは不要不急にあたるのか、市の解釈を伺います。またコロナ禍において市民体育大会が開催されていますが、開催の是非を問う声が多く寄せられています。本大会の位置づけとしては、主催者は市であり、各競技団体はあくまでも当日の運営のみを担当するものです。開催の是非については、主催者である市が責任を持って判断するべきと考えますが、見解を伺います。 答え、コロナ禍において外出自粛とならない例として、屋外での運動等が国から示されており、市民体育大会についても、緊急事態宣言下において、市民がスポーツをする機会を提供することは日常生活の維持に必要と考えております。また、安全に開催することは主催者として当然責務があると認識しています。今後、他の自治体の状況等も参考にしながら、体育協会と協議をし、安全な大会運営に努めていきたい。一般質問項目。丸一、コロナ禍におけるスポーツ行政について。丸二、ワクチンの優先接種について。丸三、民間住宅耐震化促進事業について。丸四、市市編纂事業について。丸五、湧水量調査について。伊藤大輔、民主・市民フォーラム。市役所窓口業務の改善。チャットボットを導入しては。質問。担当した窓口や職員の経験、知識によって市民が得られる情報に違いがある。または情報を得られない可能性があることが調査により分かりました。チャットボットを導入すれば、行政側にとっても早くて正確な対応が可能になることで、より丁寧な市民対応に時間を割くことができます。用語解説。チャットボット、AI、人工知能を活用した自動会話プログラム。パソコンやスマートフォンなどを使ってテキストや音声で質問すると自動的に回答する。用語解説終わり。また情報を検索した市民の意向を AI が汲み取って回答できることに加え、関連性の高い他の情報を提案することもできます。導入すべきと考えますが、見解は。答え、市民が情報を入手できず、必要なサービスを受けられないことは避けなければなりません。窓口に出た職員によって対応に差が出ないようにするための改善は必要です。AI を活用したチャットボットなどは一定の効果があると考えており、まず私の事例を研究していきます。また AI などの導入に向けた実証実験の事業者提案を募集しており、今後その提案の中で検討することが有効と考えています。一般質問項目。丸1、申請主義からの転換とプッシュ型情報提供の強化。渡辺忠司、民主・市民フォーラム。アライグマ・ハクビシン、本市も防除に取り組むべき。質問。都はアライグマ・ハクビシン防除実施計画を策定し、対策に取り組んでいます。その計画に基づいて近隣各市も防除に取り組んでいますが、本市は取り組んでいません。なぜ取り組まないのでしょうか。日野市では、ハクビシン等防除事業として捕獲器を設置し、防除作業を行っています。他の自治体でも事業者に委託し、市が費用を負担して防除対応を行っている例が数多くあります。本市においても検討すべきと考えますが、見解を伺います。答え。現状、市に寄せられているアライグマ、ハクビシン等に対する市民からの意見や苦情からすると、甚大な被害は発生していないと認識しています。そのため、現時点においては、駆除、防除等は行っていません。この問題は多摩地域だけでなく、東京全域の外来種に関する新たな社会問題と考えています。都の防除計画の改定が今年度行われると聞いていますので、その内容を注視する中で改めて考えていきたい。一般質問項目。丸1、鳥獣害について。丸2、競輪事業の将来像。大石文雄、民主・市民フォーラム。CO2 センサーの設置。学校・公共施設へ早期に設置を。 質問。新型コロナについては新たに変異型に対する対策が必要となってきましたが、これまで同様、3密回避を継続することが最も重要です。国や都から換気の実施についての行動指針が示されていますが、換気する判断とタイミングに迷う人が多いと感じます。そこで、二酸化炭素濃度が測定できる CO2 センサーを設置することで、数値による見える化となり、的確に換気の判断が可能となるため、早期に全学校や公共施設に設置すべきと考えますが、見解を。答え、学校の教室は二酸化炭素濃度が基準値以下であるため、CO2 センサーを一律に教室等へ設置することは考えていません。必要があれば、学校の感染症対策用予算で対応します。公共施設については、競輪場の選手管理棟や泉市民体育館の体育室等を一部に設置していますが、その他の施設は換気ができている状況もあり、設置されていません。換気対策については、今後も周知等を図っていきたいと考えています。一般質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症対策について。2. ゼロカーボンシティの表明について。3. 公園施設管理運営の民間委託導入について。